10ページ、議会だより、第4回朝霞市議会定例会、編集、議会だより編集委員会、市議会人事が決定、平成29年第4回朝霞市議会定例会は、昨年の11月27日から12月18日までの22日間の会期で開かれました。定例会最終日には、議会人事が次の通り決まりました。常任委員会、総務、委員長、遠藤光弘、副委員長、福川隆子、委員、船本雄二、斉藤博道、小山薫、野本和幸、教育環境、委員長、田原良、副委員長、須田義弘、委員、石原茂、岡崎和弘、山口光悦、大橋正義、建設委員長、松下正代、副委員長、柏谷勝之、委員、宍倉千代子、山下隆明、本山義子、黒川茂、民政、委員長、駒巻陽子、副委員長、津波隆久、委員、大橋正信、利根川仁、石川恵子、田辺敦、議会運営委員会、委員長、石原茂、副委員長、本山義子、委員、宍倉千代子、山下隆明、利根川仁、須田義弘、山口光悦、黒川茂、大橋正義、朝霞地区一部事務組合、議会議員、石原茂、福川隆子、斉藤博道、大橋正義、野本和幸、埼玉県都市協定組合、議会議員、利根川仁、議長、副議長の挨拶、野本和幸議長、船本雄二副議長、市民の皆様には、平素から市議会に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り、心より厚くお礼申し上げます。私たちは昨年12月に開かれました、平成29年第4回定例会におきまして、議長及び副議長として引き続き議会運営を担うこととなりました。光栄に存じますとともに、その職務の重大さ、責任の重さを考えますと、身の引き締まる思いがいたします。その職責の重要性を深く認識し、円滑な議会運営を志して努力していく所存でございます。さて、現在の日本の景気回復は、期間としては戦後2番目、57ヶ月のイザナギ景気を上回っています。しかしながら、経済成長率と賃金の伸びが低いことから、景気が回復している実感を感じ取れないのが実情だと思います。市政におきましても、自主財源の根幹である市税が増額になっているものの、今後、保健センター、学校給食センター、総合体育館等の老朽等に伴う改修や、待機児童緊急対策などの実施により、財政運営は依然として厳しい状況にあります。私たち市議会といたしましても、第5次朝霞市総合計画の将来像にあります、私が暮らし続けたい町朝霞の実現に向け、今後とも議決機関としての機能を十分に果たすとともに、わかりやすい議会を目指してまいりたいと考えております。市民の皆様におかれましては、今後とも引き続き市議会活動にご理解とご支援を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。はじめに、議案の件名と要旨。これより一部要約して読みます。この定例会では、市長から11議案が提出され、慎重に審議した結果、すべての議案を可決・承認しました。また、議員提出議案が1件提出され、否決しました。議案の件名と要旨は次の通りです。なお、議案等審議結果は、市ホームページに掲載しています。議案第52号、専決処分の承認を求めることについて、衆議院が解散したことにより、衆議院議員選挙を執行する必要があるため、平成29年度、朝霞市一般会計補正予算第3号を専決処分したため、その承認を求めるものです。 承認、賛成多数。議案第53号、平成29年度朝霞市一般会計補正予算第4号。補正額は3億4810万4000円の増額で、予算総額は411億5389万8000円となりました。歳入は国庫支出金、県支出金、繰入れ金、司祭を増額し、81件の寄付金を受け入れています。歳出の主なものは、職員等の人事異動等に伴う補正額を計上するほか、新たに瞬時警報システム改修に伴う経費や、地域介護、福祉空間整備補助金などを計上し、介護給付、訓練等給付費負担金や、生活保護費や小学校費の屋外環境整備工事などを増額する一方、総合体育館施設改修工事、設計委託料などを減額しています。原案可決、賛成多数。11ページ。議案第54号。平成29年度、朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算第2号。補正額は5364万4000円の増額で、予算総額は17億4955万5000円となりました。歳入は繰入れ金を増額しています。歳出は下水道総務費、下水道事業費を増額しています。議案第55号、平成29年度朝霞市水道事業会計補正予算第1号、職員の人事異動に伴う補正を行うものです。資本的収入及び支出についての資本的支出において、職員の給与費を146万5千円増額しています。議案第56号、朝霞市部室設置条例及び朝霞市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。朝霞市部室設置条例については、上下水道部を新設し、都市建設部から下水道に関する事務を移管するとともに、高齢者支援及び介護保険に関する事務を福祉部に、児童福祉及び保育園の運営等に関する事務を健康づくり部に移管し、健康づくり部を子ども健康部に名称変更します。朝霞市水道事業の設置等に関する条例については、平成32年度の下水道事業の公営企業化に向けて、水道部を上下水道部に名称変更し、下水道事業と連携して業務を進める体制を整備します。以上3件、原案可決、全会一致。議案第57号、朝霞市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定されていない事務で、個人番号を独自に利用する事務として、介護保険利用者負担軽減対策費補助金の交付に関する事務を規定し、庁内における個人番号を用いた特定個人情報の授受及び手続きに必要な添付書類の省略を図るものです。議案第58号、朝霞市職員定数条例の一部を改正する条例。近年増大する福祉部門の行政需要、空き家対策を含めた住宅施策、平成32年度に当市において開催される東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会などに対応する必要があることから、市長の事務部局の職員の定数を610人から630人に20人増員するとともに、平成32年度の下水道事業の公営企業化に向けて、部局名の改正等を行うものです。 以上2件、議案可決、賛成多数。議案第59号、朝霞市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、非常勤職員の育児休業期間について、育児休業にかかる子が2歳に達する日まで延長することができる要件を追加するとともに、育児休業の再度の取得等をすることができる特別の事情に係る規定を整備するものです。議案第60号、朝霞市一人親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、引用する事項の整理を行うものです。以上2件、議案可決、全会一致。議案第61号、指導路線の認定について、開発行為に伴う1路線で、都市計画法第40条の規定により、帰属された道路を認定するものです。議案第62号、指導路線の廃止について、開発行為に伴い、当該路線の機能を代替する道路が新たに築造されたため、廃止するものです。以上2件、原案可決、賛成多数。掲載内容は第4回定例会時点のものです。
次は議案審議。議案第52号、専決処分の承認を求めることについて、衆院選への対応と結果について、田辺篤史議員質問。先の10月22日の衆議院選挙は、朝霞市だけで4648万5千円が支出されました。不公平で違反が横行する異常な選挙だったと私は感じましたが、選管はどのように対応したのでしょうか。12ページ。選挙管理委員会委員長答弁。選挙ポスター等についてご連絡を受けた際には、現地確認を行い、選挙事務所等へお伝えしたところです。なお、選挙運動については、公職選挙法に基づいて行われていることだと思います。議案第53号、平成29年度、朝霞市一般会計補正予算、第4号、生命と財産を守る防災対策事業について、柏谷克幸議員質問、防災対策事業として、瞬時警報システム改修工事が計画されておりますが、事業概要と必要性についてお伺いいたします。危機管理官答弁、瞬時警報システム改修工事の必要性については、消防庁から平成22年度に導入した現行の受信機では情報処理に時間を要するなど、処理能力が限界に達していることに加えて、平成31年度以降、気象の特別警報等が従来よりも細分化された内容で情報発信されることに伴い、現行機器では情報受信ができなくなるため、平成30年度末までに新型受信機に入れ替えるよう通知があったところです。合わせて、機器更新の時期についても、可能な限り、平成29年度の補正予算での対応を依頼する旨の通知がありました。事業概要は、市役所庁舎内に設置してある瞬時警報システムの受信機及び防災行政無線の自動起動装置の入れ替えを行うものです。現在、北朝鮮情勢や首都直下地震が懸念される中、新しい受信機は従来より情報処理に要する時間が短縮されるとともに、平31年度からは細分化された内容で情報発信されることにより、市民の皆様に分かりやすい内容をより早くお伝えすることができると考えています。小学校施設改修事業の内容について、 松下正代議員、質問。小学校施設改修事業の内容、積算内訳をお伺いいたします。この事業における子どもたちの学校生活への影響についてもお聞きいたします。学校教育部長答弁。集中豪雨の際に膝折町方面からの雨水が第一小学校の校庭を通って校舎の方に流れ込み、溝沼門から溝沼三丁目潮見クリニック周辺に相当量流れ出ることから、第一小学校の校庭に一時的に雨水を溜めて、校舎や敷地外に雨水が流れ出るのを抑制し、浸水被害を軽減するための対策を行うものです。工事の積算内容は、盛り土を行い、防護ネット等を敷設する工事と、コンクリートブロック積みの工事が主なものとなっており、それ以外に鉄棒の撤去及び設置などの付帯工事を実施します。また、子どもたちへの影響ですが、盛り土及びコンクリートブロックの配置等は、子どもたちの通行や活動に影響のないよう学校と協議し決定しましたので、子どもたちへの影響は少ないものと考えています。なお、校庭に一時的に溜めた雨水は、既存の雨水マスへ流れ込み、道路の雨水管へ排出されます。ふるさと納税の収支について、小山薫議員質問。ふるさと納税の収支をわかりやすく理解するために、仮に朝霞市にふるさと納税が100万円あった場合として、収支や経費等をわかりやすく教えてください。市民環境部長答弁。仮に100万円の寄付があった場合にかかる諸経費の額は、ポータルサイト使用料が1万800円、クレジットカード決済手数料が1万800円、ふるさと納税事業支援サービス委託料のうち、送料を含むお礼の品代が40万円、ポータルサイトの更新等の管理委託料が15万4600円となり、諸経費を合わせますと57万6200円となり、寄付額から差し引いた金額が42万3800円となります。議案第56号、朝霞市部室設置条例及び朝霞市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。新設される福祉相談課について、石川恵子議員質問。福祉相談課が新設され、福祉に係る連絡調整に関する業務を行うと明記されていますが、どのような連絡調整体を作っていくのですか。13ページ。福祉部長答弁。それぞれの相談の窓口に行ける方は、なんとか横のつながりを持って対応してきました。しかし、狭間に入ってしまう方々をどういうふうに相談の窓口につなげるかということで、福祉の総合相談という考え方を作りました。さらに、現状での横のつながりだけではなく、しっかりとした所管を設ける中で対応できないかということで、今回、福祉相談課を新設するということでまとまりました。具体的には、様々な相談が寄せられると思っていますので、随時検討していきたいと思います。議案第58号、朝霞市職員定数条例の一部を改正する条例。職員定数の積算根拠は、黒川茂議員質問。30人の職員定数を増やす提案ですが、どのような職や職場に配置する計画ですか。市長公室長答弁。定員管理方針の期間である4年間で職員数の増加が見込まれる職務や業務は、福祉部門の行政需要や住宅施策への対応のほか、保育士の採用や オリンピック・パラリンピック競技大会への対応などを想定しています。そのうち、平成30年度においては、シティプロモーション業務を充実させることや、福祉相談課を新設し、多様化する福祉に関する相談窓口を設置すること、空き家対策を含めた住宅に関する諸問題に対応するための住宅業務を充実させるために、それぞれ必要な人数が見込まれています。それから、今後考えられる要因に対して、定員管理方針に基づく4年間の業務の中で、必要数を20名ないし11名を足した31名ということで想定していますので、直接業務を分析して積み上げたという資料は用いていません。議案第62号、指導路線の廃止について、駒牧陽子議員質問。指導724号線の廃止に伴って、今後の管理についてはどのようになりますか？また、TMG 浅香医療センター沿いに新しく整備された歩道についての管理についてお伺いいたします。都市建設部長答弁。今後、指導路線が廃止されましたら、当該敷地の所有権を医療法人社団武蔵野会に移転し、その後は TMG 浅香医療センターの敷地として利用されることとなりますので、指導路線の廃止後の当該敷地の実際の管理については、TMG 浅香医療センターが行うこととなります。病院の周囲に整備された歩道や樹木等については、TMG 浅香医療センターの敷地内にありますので、維持管理についても TMG 浅香医療センターが行うことになります。以上、議案審議を終わります。議案に対する質疑は、通告順です。
次は一般質問。一般質問とは、生活に関わる市政全般のことについて、市に対して行う質問です。総務関係、朝霞市の選挙について、駒牧陽子議員質問。高齢者の選挙の投票は、切実な問題になっています。朝霞市の期日前投票所設置比率は、近隣市に比べ、かなり低く、朝霞市の規模から見て、期日前投票所の増設ができないでしょうか。選挙管理委員会委員長答弁。郵便投票制度については、総務省の有識者研究会において、平成29年6月に対象者の範囲拡大を内容とした報告書がまとめられたところです。今後制度改正の動向を注視していきたいと思います。貴重な一票を活かしていただけるよう、今後も最善の配慮をしてまいります。期日前投票所を増設することは、投票率向上の取り組みの3つの柱の1つのうち、投票しやすい環境の整備を推進することになります。選挙管理委員会においても、検討はしており、関係各所と調整していきたいと思います。防災に関する補助事業の見直しを、岡崎和弘議員質問。朝霞市では現在、自主防災組織に対し、市場職の購入費用等、防災に関する補助金を交付していますが、対象は自治会、町内会で構成されていることが条件です。そこでお聞きします。1、自治会、町内会内に立地するマンションが単独で自主防災組織を結成後、申請したら補助金を交付していただけないでしょうか。2、自治会、町内会の世帯数の多い少ないにかかわらず、補助金の交付金額の上限が一律というのはバランスを欠いているのではないでしょうか。14ページ。市長答弁。 災害対応について自助、共助、公助があり、我々としては共助の部分を町内会、自治会の方々に担っていただきたいという思いで、自主防災組織を作っていただいたところには補助金を交付していますので、町内会、自治会に所属しているマンションについては、全体として町内会と自治会としてどうやったら地域を守れるかということを考えていただく中で対応していただきたいと思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。ただ、町内会によっても世帯数は様々であるので、今後は世帯数に応じて限度額を引き上げるような制度に改めたいと考えています。防犯対策。元山よし子議員質問。ドライブレコーダー、動く防犯カメラの公用車、青色防犯パトロールカー、ワクワク号への設置状況についてお伺いします。危機管理官、答弁。ドライブレコーダーについては、現在、青色防犯パトロールカーを含む本市が管理する公用車には搭載していませんが、市内循環バス、ワクワク号には搭載しています。ドライブレコーダーは犯罪が起きた際の警察への捜査協力等で効果を上げている事例もあることから、先進自治体の取り組みについて有効性を調査し、青色防犯パトロールカーへ導入してまいりたいと考えています。またその他の公用車についても、車両更新時に導入してまいりたいと考えています。青色防犯パトロールカーにドライブレコーダー作動中などのステッカーを貼ることについても、デザイン等を検討して導入してまいりたいと考えています。避難誘導について、須田義弘議員質問。10月の台風21号の際に、朝霞市でも避難勧告が発令される事態となりました。黒目川の水位上昇に伴うもので、田島1丁目、田島2丁目地域にも同様の情報が発令されました。この時点では、新河岸川が危険水位に達していないことから、内間木地域には、何の避難療法も発令されませんでしたが、万が一に、その後に新河岸川の水位が上昇した時点で、すでに黒目川が決壊していた場合では、内間木地域の避難療法発令は遅いと思われますが、いかがでしょうか。危機管理官答弁。内間木地域への避難療法の発表については、荒川や新河岸川の水位が避難療法を発令する目安となる水位に達する場合等に、その後の雨量の予測、河川の上流地域での降雨の状況等に加えて、避難経路の状況など総合的に考慮し、避難情報の発令を判断する必要があると考えています。今後においても各種情報を迅速、適切に収集し、各地域の方の安全を最優先に考えながら、適時適切な避難療法の発令に努めてまいります。避難行動要支援者支援制度について、山下隆明議員質問。本市では災害時に自力で避難することが困難なため、特に支援が必要な方を対象とし、避難行動要支援者台帳への登録を呼びかけ、台帳を作成し、支援関係者へ配布することで、日常より各地域での活用をお願いしております。本制度がより有効に機能するために、各地域における支援体制の確立を進めていくべきと考えますが、市のご見解をお伺いします。危機管理官答弁。要支援者台帳の配布前に自治会連合会の場において趣旨説明や活用のお願いをしたほか、 民生委員、児童委員、消防団に対しても同様に説明したところです。一部の地域では支援関係者同士で意見交換の場を設けていただいた事例もありました。今後においても支援関係者が意見交換する機会を増やすなど、大腸の活用に関する事例や課題等の情報共有を支援することで、より効果的な活用を推進していきたいと考えています。またこれまで要支援者台帳の作成配布にあたり、福祉部、健康づくり部、危機管理室等で十分連携し対応してきたと考えていますが、今後支援者関係者間の顔の見える環境づくり、いわゆる地域防災のネットワークの構築、支援関係者と要支援者間の関係づくりなどの取り組みをさらに進める必要性もあるため、町内関係課の横断的な体制についても検討していきたいと考えています。15ページ。子育てしやすい町を全町的に。黒川茂議員質問。事業評価による量的な目標管理とは別に、アウトカムの評価が必要である中、国連機関のユニセフが提示する子どもに優しい街の12の指標と9つのプロセス要素の活用が可能かと考えますが、見解をお伺いします。また、子どもの意見表明権や決定過程への参加などの課題への見解をお伺いします。市長、公室長、答弁。現在、市が行っている行政評価は、総合計画の検討段階から、行政評価との連動を意識して、コンセプトなどを設けた経緯もあり、他の施策とのバランスも考慮する必要があることから、現段階において、直ちにユニセフの指標を評価に取り込むことは難しいものと考えますが、施策の各段階やそれぞれの評価における着眼点としての活用についても、今後研究してまいりたいと思います。福祉部長答弁。子どもが成長する過程において、親や学校の先生、友達にも相談できない悩みを抱え、苦しんでいる子どもからの声については、子ども未来課内に家庭児童相談室を設置し、受け付けていますが、子ども自身から直接相談などが寄せられることは少なく、悩みを抱えている子どもたちに相談窓口や支援体制の周知が十分でないことが課題であると認識しています。市としては、子どもが安心して気軽に相談できる窓口の周知や、子どもの声を受け止め、子どもの人権を尊重し、解決に向けて支援する仕組みも必要と考えており、様々な課題を整理しながら、先進自治体の取り組みについて調査研究してみたいと思います。
次は、教育環境関係。町内会について、遠藤光弘議員質問。自治会、町内会は、様々な部署から様々なことを依頼され、現場での負担感は大きく、執行部や役員の高齢化も伴い、自主活動もままならないこともあります。また、加入する目的がわからないなどの声もあります。そこで、市内に限らず、活動の好事例など、結果だけでなく紹介するなど、市がコーディネート役をしていただくことなど、加入推進や行政との関わりについて伺います。市民環境部長答弁。市が自治会、町内会に対して、他の自治会における活動事例を紹介することは、自治会、町内会の活動において参考になる部分が多くあるものと思います。また、市が活動事例を紹介するだけではなくて、その事例が実施されるに至った背景や実施の過程など、 活動に取り組むためのヒントとなるような点を紹介していくことも必要であると考えています。そのようなことから、市としては自治会、町内会の皆様が様々な活動に自主的に取り組んでいけるよう必要な支援を行っていきたいと考えています。中小・小規模企業の活性化、産業振興基本計画の進捗と条例制定。田原良議員質問。中小企業・小規模企業の振興に関する条例制定の必要性について再び取り上げます。小規模企業振興基本法の趣旨に沿い、中小企業・小規模企業の振興施策に取り組む土台として、当該条例制定の道筋を示してほしいと考えます。市長答弁。本市の地域産業の主役の中小企業・小規模企業の皆様への支援は、町のにぎわいの創出や市内産業の活性化のために重要な取り組みです。中小企業の振興などを目的とする産業振興に関する条例は、県内では深谷市などで制定をされています。本市の事業所の割合では、中小企業・小規模企業が 99% 以上であります。市の財政基盤であります市内産業の活性化については、こういった市内中小企業・小規模企業の発展にかかっていると言っても過言ではないと思っています。したがって、現在策定作業を行っている産業振興基本計画に合わせて条例を制定することは、産業振興にかかる機運の醸成、あるいは活性化など多くの効果が期待できることから必要なことと考えていますので、今後条例の制定に向けて準備を進めてまいります。16ページ、部活動における子どもたちの健康について。松下正代議員質問。国内の紫外線量は長期的な増加傾向が見られ、関心も高まりを見せていますが、部活動での紫外線対策はほとんど取られていないのが現状です。子どもの健康・安全管理の観点からの紫外線対策、指導の具体的指針、今後の柔軟な対応についての見解をお聞きします。学校教育部長答弁。平成27年8月28日付で、文部科学省スポーツ青少年局参事官名で、体育活動中における紫外線対策についてが示され、教育委員会では、市内各小中学校へ、9月4日付で紫外線対策の通知をしました。対策を施す際には、環境省作成の紫外線環境保険マニュアル2015を参考にするよう周知をしました。このマニュアルにある保険指導の基本的留意事項のページには、日本臨床皮膚科医会と日本小児皮膚科学会の統一見解としての具体的指針と同じ内容が示されています。教育委員会としては、校長会議、研修会等を通じて、紫外線の影響を防ぐための対策の内容を再度周知するとともに、共通した指導ができるようにしてまいります。部活動の外部指導者に対しても同様に、顧問を通じて周知を進めてまいります。また、日焼け止めの使用等の紫外線対策については、原則としては、児童生徒、保護者の意見を尊重しますが、使用の際には学校と相談の上、適切な対応ができるように進めていきたいと考えています。農業の現状と今後について、田辺篤議員質問。防衛費は今や5兆円を超え、農林水産費はその半分しかありません。日本の 穀物自給率は下がり続け、先進国中最低の 30% 台です。国内農業の危機は深刻です。安積の都市農業をどう守るのか、今後の方針をお聞かせください。市民環境部長答弁。農業を保全していくためには、担い手の確保や農地集約化などの重要な課題があると考えています。市は引き続き農協等の関係団体と連携しながら、農業振興の各種施策を推進し、農地の保全に取り組んでまいります。また、産業振興基本計画を策定している途中であり、その中に農業も含まれていますので、その中で実態を的確に把握した上で対処していきたいと考えています。
引きこもっている子どもに勉強などの機会を求める。小山薫議員質問。安積市において不登校児童生徒数は平成28年度は小学生25名、中学生109名、合計134名、そのうち中学3年生は38名です。安積市ではこれまで不登校で自宅に引きこもっている児童生徒には、予算がないという理由で訪問して勉強を見るなどの不登校対策を行っていません。教育機会確保法が制定・施行され、不登校の子どもに対して教育の機会の手当を求めています。自宅に引きこもっている児童生徒に対し、訪問するなどをして教育の機会を与えていただきたい。学校教育部長答弁。不登校児童・生徒の学力をいかに補っていくかということは、将来にも関わる問題ですので、大変重要な課題であると捉えています。現在、爽やか相談室や子ども相談室で相談員が個別に補習を行ったり、相談室に登校できる時間に合わせて、担任や教科担当が相談室に出向き、個別に補習を行ったりするなど、不登校児童、生徒の学力を少しでも補えるように支援をしています。また、直接会うことができない、あるいは外出することが難しい場合には、担任が家庭訪問して、補習プリントや手紙などを渡してアドバイスをしたり、支援をしたりするようなケースもあります。いずれにしても、その子どもの状況や保護者の要望等も踏まえながら、今後とも慎重に、また丁寧に対応していきたいと考えています。17ページ。市内小中学校のテレビにおける免除について、大橋正信議員質問。市内小中学校に教育目的で設置されているテレビの免除申請が昭和48年にされているにもかかわらず、なぜ平成18年に放送受信契約が交わされているのか、NHK から聞き取った回答の内容をお聞かせください。また平成18年に交わされた放送受信契約書はどのような意味合いで書かせたのか、どういう位置づけなのか、NHK からの回答を合わせてお聞かせください。学校教育部長答弁。受信契約と申請免除の時系列についてですが、免除基準に該当する放送受信契約については、申請により放送受信料を免除するとありますので、受信契約がない状態で免除を適用することはありません。学校においても受信契約の締結よりも先に免除の適用をしたことはないとのことです。平成18年に締結した放送受信契約は新規としての位置づけではないとの回答がありました。次は建設関係。
朝志ヶ丘地域の交通安全対策について、津波隆久議員質問。今回の一般質問は、朝志ヶ丘地域、具体的には、朝志ヶ丘4丁目6番44号付近の路面障子についてです。この北見ご飯通りの路面障子への対応をお願いします。都市建設部長答弁。朝志ヶ丘4丁目6番付近の市道2265号線は、県道和光式線から市道2246号線を通じて、北朝霞公民館やコモディ飯田北朝霞店が面する市道3号線につながる生活道路であり、地域住民の方々の生活道路としてだけではなく、宮戸地域にお住まいの方々にも利用されている道路です。現地を確認したところ、漁港の路面障子3箇所が経年劣化により消えかかっていましたので、1月末までに路面障子の引き直しを実施してまいります。市内循環バスについて、福川隆子議員質問。市内循環バスが10月1日から見直しされました。今まで直接ワクワクドームに行けたのに乗り継がないといけない。今まで走ったのに走らなくなった。見直して不便になったとの声が多く届いています。運行見直し後、市民から寄せられた意見や要望について、また社会実験を行っている内間木線循環系路線の利用状況など、今後どう対応していかれるか伺います。都市建設部長答弁。運行見直し後に市民の皆様から寄せられたご意見への対応として、宮戸線については運行事業者と協議を行い、今年の春頃に TMG 朝霞医療センターへの乗り入れを行う際に予定しているダイヤ改正に合わせて、北朝霞駅前を起終点とする従前の運行に戻したいと考えています。しかし、いただいたご意見すべてに対応するには、バス車両の増車などが必要となり、限られた予算の中では非常に難しいものと考えています。次に、上内間木地区で実施している内間木線循環経路線の社会実験における利用実績ですが、運行開始からの2ヶ月間で、延べ58人のご利用がありました。今後、この社会実験については、地元の上内間木町内会と連携して、利用促進に向けた啓発や、地域特性に応じた運行ルートの変更を柔軟に行うとともに、アンケート調査の結果や利用者数の推移を見極めながら、社会実験の継続の可否や、本格運行の妥当性の検証を行っていきたいと考えています。18ページ。安心安全に利用できる朝霞の道路事情について。大橋正義議員質問。膝折り地域から駅までの通りは非常に危険だと思います。県道のため、管理者に改良依頼するとのことですが、未だ改善していません。この先どうなるか心配です。安心安全の街づくりのためにも優先してほしいです。都市建設部長答弁。議員ご指摘の末梨川交差点付近の道路は、県道朝霞蕨線で歩道がなく、歩行者や自転車などは、路側帯及び道路側溝の蓋の上を通行する状況となっています。現地を確認したところ、一部の側溝の蓋にひび割れやガタつきなどが生じていましたので、道路管理者である朝霞県土整備事務所に改善を要望してまいります。 三原四丁目及び五丁目の豪雨対策について。山口光悦議員質問。9月議会で三原四丁目及び五丁目の豪雨対策には、朝霞市の取り組みと同時に、県や新座市との連携も重要と指摘しました。また、三原四丁目4、5の住民の方々から、9月議会で示された対応では効果がない、と要望が出されています。具体的な進捗状況についてお答えください。都市建設部長答弁。三原四丁目地内における浸水対策については、新座市との市境となる三原四丁目十番地付近の市道391号線の地下に集中豪雨時に季節の雨水管では排水しきれない量を補う増補管を設置する工事と、市道781号線の地下にも増補管を設置する工事を予定しています。また、三原四丁目5番地先の市道395号線に埋設されている補助管を、田子山幹線に接続する工事を予定しています。三原五丁目においては、三原五丁目8番地先の市道410号線に浸水箇所の人工蓋をグレーチングタイプに交換し、さらに浸水箇所から本管に流れ込む能力の向上を図るため、本管への流入管の関係を大きくする工事を行う予定です。三原四丁目と五丁目の境界にある市道394号線には、道路の表面水を本管に流す横断グレーチング等の設置を行う予定です。また、新座市が行った浸水対策は、田子山幹線への雨水流入を軽減するために、新座市内での雨水幹線のルートを整備し、また、下東公園付近の U 字工19個と、集水マス10個の蓋をグレーチング蓋に変更しました。今後、新座市が行う浸水対策については、プラウド式の西側に位置する新座市道の U 字工のコンクリート蓋をグレーチング蓋に変更する予定と伺っています。
次は民生関係。地域医療救急体制と病児保育の進捗。柏谷克幸議員質問。これまで取り上げてきた病児・病後児保育の見解と、朝霞台中央総合病院の移転先で実施する旨の回答をいただいていた病児保育の進捗について伺います。また、保健医療圏、救急体制、地域医療計画と、当市の対応、小児救急体制、医師不足への対応、救急医療の周知について伺います。ドクターカー導入についても要望します。福祉部長答弁、病児・病後児保育については、本市としても大変重要であると認識しています。現在、病児保育の実施に向けて、朝霞台中央総合病院と市で定期的に打ち合わせを重ね、準備を進めているところです。実施場所は、朝霞台中央総合病院の移転先の東武東上線を挟んだ向かい側の溝沼7丁目地内に設置する予定です。実施時期は、平成30年4月からの実施を目指し、現在協議を進めているところです。健康づくり部長答弁。保健医療圏は、1時から3時までに分かれており、一時保健医療圏は、日常生活に密着した保健医療サービスの提供を図る単位として、市町村を区域とし、二次保健医療圏は、主として病院及び診療所の病床整備を図る単位として、県内で10の県域があり、三次保健医療圏は、 専門的かつ特殊な保健医療サービスの提供を図る単位として、県全域を区域としています。朝霞地区の初期救急として、日曜休日の昼間に、在宅当番医制を、第二次救急として、小児救急医療支援事業、及び病院群輪番制病院運営事業により、救急医療に対応しており、今後も県近隣3市、朝霞地区医師会等と連携し、地域医療の充実に努めてまいりたいと考えています。小児科医や産科医の不足への対応として、慶応大学、県朝霞地区4市と国立病院機構埼玉病院とで協定を締結し、国立病院機構埼玉病院に小児科医及び産科医を派遣しています。なお、夜間を含めた救急医療の市民への周知については、市ホームページのトップページに救急防災という区分で、救急医療体制や埼玉県救急電話相談などが閲覧できるようになっているほか、毎月の広報に日曜休日の在宅当番医制の実施医療機関を掲載しています。19ページ。延長保育料の徴収について、石川恵子議員質問。9月議会に提案された延長保育料徴収のための条例案は、審議会での審議をはじめ、内容に不十分な点があるとして撤回されましたが、一部の園では延長保育料の徴収が行われようとしています。福祉部長答弁、延長保育の実施にあたって高額であったり、支払えない方についての対応ですが、民間保育園等の延長保育の実施に対しては、国の補助金も出ていることもあり、補助金の試算上、全く補助金が出ないような状況となる場合もありますので、補助金と保護者負担の兼ね合いも含めて、再度検討していただけないかお願いをしています。しかし、事業者の一部では、他の自治体で運営している保育園との平等性を考えて、金額設定を同額にしたいという回答をいただいたところもあります。また、例えば、生活保護世帯、非課税世帯の方では、現状で特別延長保育の時間帯においても、減免措置を取っていないということで、同様に取り扱いたいというようなお返事をいただいている園もあります。そうした中で、延長保育料を徴収する事業者の方々には、世帯の諸事情を配慮していただくように、これからも市から検討していただくように働きかけはしていきたいと思います。国民健康保険の県単位化について、斉藤博道議員質問。9月に続き、国保の県単位化について伺います。来年度、県に納める納付金の試算が35億5485万円と発表されました。これは今の国保税収入と繰り入れで十分賄える金額であり、引き続き繰り入れを行えば増税は不要です。市長の考えを伺います。市長答弁、法定外繰り入れについて、私は市民の健康と地域医療を支え、医療保険制度の最後の砦である国民健康保険事業を安定的に運営するために、今までもできるだけの支援を行うとともに、全国市長会等を通じて、国や県に財政支援の拡充などによる財政基盤の強化等の要望を継続して行ってまいりました。現在、予算編成を行っていますが、依然として市全体の財政状況は厳しい状況となっていることから、財政支援については総合的に判断して、可能な範囲で支援をしていきたいと考えています。また、付加方式について、当面、私は変更を行うつもりはありませんが、県の方針として、2方式へということなので、いずれは2方式への変更をしなければならないと考えています。ただ、変更した場合には、 均等割額が増額となったり、低所得者の世帯で複数人の加入世帯について保険税負担が増加することから、激変緩和措置等を含めて検討していくべきかとは思っています。高齢者のための助成制度について、利根川仁志議員質問。高齢者の皆様は、健康であれば介護保険料も健康保険も払うのみになります。元気で長生きをしていただければ、付加価値的なサービスを行うことが必要ではないでしょうか。いつまでも健康で長生きをしていただけるように、付加価値的なサービスは必要と考えますが、浅香氏の見解をお聞きいたします。20ページ。健康づくり部長答弁。他の自治体における高齢者への助成制度の中には、本市では実施していない、鍼・灸・マッサージへの助成や、タクシー券の助成等を実施している自治体があることは認識しています。本市においては、高齢者への外出支援として、現在70歳以上の方を対象に、高齢者バス・鉄道共通カードの給付等を行っており、今年度からは70歳の方へのカードの交付額を2000円から3000円に増額するとともに、71歳以上の方へのカードチャージに対する給付額を1000円から2000円に増額したところです。75歳以上の高齢者への高齢者バス鉄道共通カードの増額やタクシー券などの新たな助成を行うことについては、高齢者人口が増加している中、昨今の厳しい財政事情から現時点では難しいものと考えています。以上、一般質問を終わります。議会中継、録画配信。市議会では、インターネットで本会議における会議の模様を、ライブ映像及び録画映像により公開しています。今回の本会議の録画映像は、後日配信しますので、ご覧ください。議員提出議案1件を審議。議案の件名と要旨は次の通りです。生活保護の生活扶助の水準を維持することを求める意見書。政府は12月8日の厚生労働省社会保障審議会生活保護基準部会で生活保護の生活扶助の基準額を1割程度引き下げる提案を行っています。中略。今日、家族問題の多くは貧困に起因するものであり、貧困世帯を支えていくことが社会の安定に重要な役割を持ちます。政府においては、生活保護の生活扶助の水準を維持するよう要請する意見書を提出します。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。否決、賛成少数。否決のため提出されず。請願の審議結果、継承略、不採択、国民健康保険税の値上げをしないでください。請願者、年金者組合、浅香支部、支部長、大塚進。聴覚障害のある皆さんへ、市議会では本会議の手話通訳を無料で手配します。お気軽にご連絡ください。市議会を傍聴してみませんか？本会議は公開されていて、どなたでも傍聴できます。傍聴は市議会の活動状況を直接知ることのできる身近な方法です。本会議場の傍聴席は50席を用意しています。ぜひ傍聴にお出かけください。傍聴をする際には、飲食、喫煙、拍手など、会議の妨げとなるような行為は禁じられています。注意事項をお守りいただいた上で、傍聴されるようお願いします。問い合わせ、議会事務局、電話 463-0549。次回定例会の開会日は、2月28日水曜の予定です。 請願の提出は2月21日水曜午後5時までにお願いします。